それでは親睦委員会より、ビジターのご紹介をお願いしたいと思います。
はい、新田文化屋坂です。それではメーカーの皆様ご紹介させていただきます。柴田ロータリークラブ伊藤新英君。
はい、
柴田城南ロータリークラブ中村隆夫君。
はい、
柴田城南ロータリークラブ小林誠君。
はい、
以上でございます。
はい、じゃあ会長挨拶お願いしたいと思います。
はい、
いつも忘れるんですけど、今日は忘れないで真っ先に言おうと思います。今日はおいでいただきまして大変ありがとうございました。柴田ロータリークラブ伊藤新英様、城南ロータリークラブ中村隆夫様、小林誠様、時間そんなにないみたいですけども、少し遊んでてください。よろしくお願いいたします。私もちょっとあんまりちょっと早く起きまして、まだ理事会まで時間あるなと思ってちょっと休もうかなと思いましてね、ちょっと休んだら休みすぎまして理事会遅刻しまして、最後の子なんとか間に合いました。だいたい明日の朝また4時半でタクシー頼んでミャンマー行きますんで、でも8時間も飛行機に乗るっていうのはこれとっても初めてなものですから、飛行機なんか落ちると続けて落ちるなと落ちないように帰ってこいって言われたんですけども、おったら迎えに行ってやらなきゃやつもいましてね、散々脅かされたり、本当はあんまり飛行機は乗りたくないんですけども、まあこれもまたちょうど運悪くというか運にというか会長になってますんで行かないわけにもいかないしと、で私が辞めたって言うとみんな俺も辞めるなんていう感じで出てくるんじゃないかなと、そういうふうに思いまして、明日の朝、4時半に起きて5時19分の電車に乗って成田まで行って、4日5日 5日ですかね、2、3、4、5、6日だね、だいたい5日目には帰ってこられるかなと、5日過ぎて帰ってこれない時は誰かに来てもらうかなと思っておりますなるだけそういうふうにならないように、気付けってもね、私パイロットでないし気付けようがないんですけども、もう乗ったらもうあなたにお任せってことで、行ってまいりたいと思います。帰ってきましたらまたメイキャップに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、幹事報告の星野さんお願いします。
はい、
皆さんこんにちは。本日第、何回10回の、理事会がございました。ご報告させていただきます。議題、審議事項、ミャンマー支援、参加補助交通費負担について、この件に関しまして、今後のこともあり、一応交通費の 25% 以内を、補助するということに決定いたしました。これから支援に行く時の、補助金でございます。2番目に会員推薦について、1名、これは理事会で承認されております。2015年16年度、組織案について、前来期、幹事の、記録により、ご報告があり、後ほど皆様の、レターボックスに入っていると思います。これも承認な されております。6月の17日、2015年16年度、新旧理事役員引き継ぎ会について、これはまた皆様の、レターボックスに、理事の引き継ぎをの方だけ、レターボックスに入ると思います。柴田市、県民少年団全国大会における支援について、一応これは10年前ですかね、うちの3クラブ、柴田さん、城南さん、当クラブ別々に支援10年前にされたということで、今回だけ30万を3クラブで支援してくれという要望が来ておりまして、一応3クラブで一応支援するということにさせていただきました。6番目、安中ロータリークラブ、創立50周年記念、交通費負担について、これ手帳に旅費規定に基づいてやりますと、そのように計算しますと結構高くなるので、旅費規定に当たらない、有効クラブの扱いに、するということで、させていただきましたので、ご了承ください。報告事項でございます。4月12日、安中ロータリー50周年記念、磯部ガーデンにて、4月15日、夜間例会、場所はここでございます。5月の3日、サッカー大会、グリーンスタジアム、5月10日、2015年16年度地区研修協議会、ホテル大倉でございます。5月の14日、サンクラブ対抗ゴルフコンペ、と合同夜間例会が、ここでございます。ホストクラブが柴田城南さん。あと例会報告にさせていただいております。いただきます。米山ロータリー米山記念小学会より、カウンセラー委嘱状、渡辺被災会員様に来ております。これは別に読まなくていいんですか。いいですね。はい。ロータリー米山記念小学会より、小学生の世話依頼についても来ております。4月ロータリーレートのご案内、1ドル118円現行通りでございます。越後春日山、ロータリークラブ、創立20周年式典のご案内が5月の17日日曜日、式典が14時30分、祝賀会が16時45分、ホテルハイマート、登録締め切りが4月の17日に来ております。あと例会変更でございます。柴田城南ロータリー、4月の23日夜間移動例会、ロイヤル体内パークホテル18時30分から4月30日木曜日指定休会、5月の14日木曜日、柴田市市内サンクラブ合同夜間例会、ここ、で18時30分より以上、理事会報告と例会報告以上でございます。
引き続き委員会報告ということで、国際保守佐藤委員長にします。
国際保守委員会佐藤でございます。明日から、それでは4月2日明日出発しまして、4月の6日のお昼頃柴田に到着になりますが、ミャンマーへ、行ってまいります。小山会長、それから星野幹事、片山副会長、吉田会員 片山神田会員、それして、富永会員ということで、それと私ということで、まあ、7名で行ってまいります。富永会員は今日飛行機で成田行っちゃうということでございまして、残り6名のうち私もちょっと会社に車止めることもありますので、明日じゃあ柴田駅、集合なさる方は5名の方、明日柴田駅集合です。小山会長は早起きはお得意だと思いますけれども、それ以外の皆様方くれぐれも朝寝坊なさらないように、5時過ぎには柴田駅にご集合いただきますようにお願いいたします。明日乗る全日空、ちょっと危ない飛行機会社かもしれませんので、機長及び副機長には自殺願望があるかどうか後で聞いておきます、ね。まあ、そんなことで、6日間、皆様方お世話になりますが、また帰ってきましたら、帰る皆様方にご報告申し上げます。よろしくお願いいたします。
はい、気をつけていってください。先ほどの4年の小学生、カウンセラーの離職状を贈呈をしたいということでありますので、渡辺会員どうぞ。会長から。
渡辺久江さんに、カウンセラー離職状ということで来ております。中国の方で王龍星さんかなと思うんですけども、皆さん誰もその名前の振り仮名振ってもらえないないものですからね、読み方はいろいろあるんじゃないかなと思うんですけども、まあ一応そうかなということで、2015年4月1日から2016年3月31日までよろしくお願いいたします。
今決意の歩道っていう言葉を頂戴しました。私は当初神田さんに何度も何度もご辞退申し上げまして、実際子供を産んだことのない私が人の指導などできるわけもないので丁寧にお断りをしたんですけれども、自分一人私一人ではなくて都合の悪い時は皆さんが順番に毎月1回でも変わってくれるというので、そんな大義を持って引き受けたわけではありませんので、一つ皆様の心温かいサポートをいただきまして何卒よろしくお願いいたします。
はい、例会だけでもちゃんと皆さんサポートしますので、よろしくお願いします。じゃあもう引き続き委員会報告で、青少年福祉水島委員長。
こんにちは。先ほど星野幹事からもありましたけど、5月の3日に、いじみ野のグリーンスタジアムにおきまして、小学生の親善サッカー大会が、開催されます。つきましては、まあ、皆さん、多数のご参加をお願いしたいんですが、特に交流試合がありまして、体力に自信のある方、ない方もぜひ参加していただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ここですね、ちょっと急に今話があったんですが、50周年式典の時に発表した市の公園に時計を寄贈する件について、本田君からご報告があるということになりますので、どうぞ。
はい、皆さんこんにちは。すいません、急に話することになりましてすいませんでした。実は昨日、市の地域整備の確か都市整備課だったと思いましたけども、酒井さんからお電話いただきまして、私ちょうど明日から移動になるということでちょっと引き継ぎたいということだったんですが、で時計の方の寄贈のことで、実は今年度ちょっと無理だということで、 じゃあいつ頃になるんでしょうという話をちょっと聞きましたら、早くても来年の1月から2月頃で、まあ、早くうまくいけば4月頃でないかということのお話がありました。じゃ あのそれまで何をすればいいでしょうかということなんですが、あの入倉さんの方で作っていただきましたこういうふうな時計の姿図ありますが、これを建築家の方とすり合わせしてくださいと。というのはその、うん、その城址公園のあそこの場所が、景観条例に入るんでしょうね。その関係で、東屋とトイレを作るんだそうですけども、それと同じような形にしていきたいということを言われましたので、それを建築家の方と、まあ、あと大工さんの方と、すり合わせしてやっていってほしいということを言われましたので、で後任で、関谷係長さんが今度担当になるということでございましたので、一応ご報告いたします。以上です。
はい、今年度無理出しますか。お互いね、2年伸びました。じゃあ、出席委員会の方からお願いします。
はい、出席委員会から、出席情報を報告します。3月18日、会員数50、当日出席者35、当日欠席者15、メイクアップ4、修正出席率 78%。3月25日、会員数50、当日出席者25、当日欠席者25、メイクアップ13、修正出席率 76%。今日4月1日は会員数50、当日出席者39、当日欠席者11、以上です。なお来週の例会は 100% を、出席を目指しております。ご協力よろしくお願いします。以上です。
はい、引き続きニコニコボックスお願いします。
はい、今月ニコニコボックス当番の中野です。よろしくお願いいたします。本日は、15名の方より75口のご寄贈いただいております。ありがとうございます。では読み上げさせていただきます。小泉茂君、今日は皆様にお昼寝タイムを提供します。2口いただきました。富永哲夫君、早退させていただきます。2口いただきました。弁護士茂和君、今月のボックスです。2口いただきました。小野正明君、7人の新入社員が入ってきました。45年前の自分が懐かしい。2口いただきました。山城さん君、今月のボックスです。3口いただきました。入倉直崎君、早退します。すみません。2口いただきました。鈴木浩二君、地下大学食堂オープンで早退します。3口いただきました。本間幸三君、今月のボックス早退します。3口いただきました。有田司君、社会福祉法人有志車の 13B ですか、13を改正することができました。皆様のおかげと感謝しております。感謝の気持ちを表すために、清水の舞台から飛び降りるつもりではなく、飛び降りて牧草いたします。20口です。畑野正蔵君、今月のボックスです。2口いただきました。小柳正和君、一人息子は今日から大学生、東京暮らしが始まりました。学金に仕送りに、お父さんはこれからも頑張ります。10口いただきました。今川和明、先週の昼礼会に誰も出席しなくて寂しかったです。5口いただきました。伊藤彩子君、孫が生まれました。3人目です。また女の子3姉妹です。今日も早退です。申し訳ありません。5口いただきました。水島博明君、ミャンマーご支援ご一行様、気をつけて行ってきてください。私事ですが、先月孫が生まれてついにじいちゃんになってしまいました。10口いただきました。最後、私当月は私の当番なのでボックスします。2口です。以上です。ありがとうございます。
はい、若干落ちましたが大体定刻に終わりました。これからですね、たくさんの時間でありますが、今日は会員宅会ということであります。これでよろしくお願いしたいと思います。その前にプログラム委員会の宮野さんの方から一言いただきたいと思います。
どうぞ。はい、今日は会員宅会ということで、小泉茂さんに、お世話になるかと思います。やっと拝み倒して今日を迎えたということで、腰が悪いということでありますし、まあ、仕事を夜勤明けということでございます。まだ会員宅会もこの次もございますので、皆様のご協力をお願いいたします。まあ、小泉さんには大変急で申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。お世話になります。以上です。
よちよち歩きで、はい、いや座ると立てなくなるんで本当に先週夜間例会楽しみにしたんですけども、前の日に古傷の腰をやっちゃって、もう立てないんで、夜間例会は欠席させていただいて、断ればよかったんですね、その時に。断るのを忘れてしまいまして気がついたら、あ、もう無理だよなというところまで来てしまいました。たくわということであれなんですけども、実は今日はエイプリルフールっていうことで、一生懸命いい嘘はないかって考えたんですよ。一日考えたんですけどなかったですね。で結局エイプリルフールの嘘はつけないのかなと、残念に思います。でそうしたら今朝、朝一に6時に早朝に来てる若い女の子が、オーナー今月いっぱいで辞めさせていただきます。えっつったら、やったとか言われまして、嘘を、最初の本当に心臓が止まるような嘘をつかれましたこういう嘘はやめてほしいなっていうのが、本当に実感で、その次に来た子にもまた同じことを言って、どうすんのって、大人の人なんですけども言ってたと。オーナーも引っかかったのと言われて、本当に罪のない嘘はいいんですけども、お前俺の心臓が止まったらどうする気だっつって朝からそんなことを言っておりました。だいぶ春めいてきて、桜もつぼみが膨らんできたら、枝だけなんですけども見える景色、後ろの方がだんだん見えにくくなってきました。膨らんできたんだなと。そしたらこの梶川の近くを走ってたら真っ白い大きな木が見えまして、桜かなって、梅だろうと思って、でも梅にしては大きすぎるなと思って行ったら早咲きの桜でした。もう真っ白になって、咲き始めののがピンクだったんで相当前から咲いてたのかなと思います。そんな季節になってきて、これから本当にお花見ということで、この間ニュースでもやってましたけども、外人さんが本当に驚くような、日本のこれはマジックだっていうようなことを言ってた人もいますけども、いい季節になるのかなと思います。花見ロータリーで毎年やってましたけども、その花見もここ2年くらいやってないのかですね。食品ランチのところで、栗山ウェイカさんのところをお借りして、花見をして、しながら、いっぱい歩いてる人から逆に見られて、花見に行って人に、見られるために行くのかななんて思ったこともありましたけども、大勢の人が綺麗な花の下で歩くのがいいもんだなと思います。話すことを何も考えてなかったっつった方が正解で、暇がなかったっていうのが、何を喋るかっていうのが分からないんで、前段もずっと長くさせていただきました新しい方たちも大勢いらっしゃるんで、私は、今年58歳になります。 実はこの腰なんですけども、今からちょうど30年前に、牛舎を作ってる最中に落ちてきた柱で、断骨を潰しちゃったっていうんですかね、その時は15分くらい起き上がれなくて、というか女の子のようにハの字にこう足を開いたまま腰から下の感覚がありませんで、あ、やっちゃったと思ったんですけども、大丈夫かって言うと大丈夫って言うんですけども、下感覚がない、俺本当に大丈夫かなと。10分か15分したら感覚が戻ってきたんで、で何度か手術しろって言われたんですけども、まあ手術、あの当時はお腹切って内臓をずらして背骨をやるっていうようなことだったんで、それはちょっと怖いなと看護婦さんがっていう顔するんですよ。で看護師さんに後で聞いたら、治る人はその当時は3割くらい、あとはほとんど治らないかかえって悪くなる、だから今やんない方がいいよっていうようなことを言われました。あの見てるけどやめた方がいいですよっていうような感じ。今はもう全く違って、そんなに面倒な手術じゃないらしいですけども、あの当時は半年入院半年リハビリって言われました。1年間何もできないんでというようなこと。まあそれでもその当時若かったし、ちょうど自分で全部段取りをして大きな負債の借金をして始めた仕事だったんで、辞めるわけにもいかず、なんとか付き合いながらやってきたんですけども、とうとう悪化して10年で辞めることになりましたが、牛会っていうのはやってる時に、最初の頃そうですね、真面目に仕事に取り組まなかった頃っていうのは、まあ生き物なんで、きちんと食べたいものを食わせてればいいんだなと思ったんですけども、だんだん一生懸命やってると、で牛会って実は牛の腹の中の微生物を飼う仕事だっていうふうに思ってきました。本当にお腹の中にいろんな原虫や虫たちバクテリアがいて、それが人間が消化できないような硬い草やいろんなものを栄養にして育つ、でその育ったものを自分の胃袋に、4つ胃袋ありますから、最後に消化する胃袋に入れて消化しながらタンパク質を、草食ってるのにタンパク質を作っていくような、そういうような形でやっていく。だんだんだんだんやってると結構面白くて、またそうして一生懸命やっていくとだんだんきちんとした成績も上げられるし、また牛の品評会なんかでも、一応チャンピオン取ったことがありますし、品種改良していったりするのも結構面白い仕事でした。で友人で畑をやってる方がいまして、その方も同じように、やってるうちにどんどん考え方が変わっていって、それまでは土壌消毒というように、いろんな病原菌を殺す薬をどんどん使ったんです。ところがある時期から、作物はやっぱり土から育って、その微生物が土を変えることによって育っていくということで、一生懸命土作りをして、今でも本当に大きな農業をやってますけども、土台をきちんと作っていくってことがすごく大事なんだなと。化学肥料だけでやれることっていうのはやっぱり少なくて、いろんなものを生かしていく、組みつながっていくっていうのを大事にすると、きちんといろんなことができるのかなと。虫を飼うって言いましたけど、腹の中のそのことをきちんといい状態にしてやれば、きちんと答えを出してくれる。作物を、畑に作る作物もきちんとした土を作ると、冷害や日照りやいろんなことがあっても、それに対してそんなに影響を出さないようにしてやってくれる。目に見えないところで働いている力ってすごく大きいんだなというようなことを思いました。で、辞めることになったわけですけども、そんで今の今度はコンビニという仕事、これは実は1年丸1年医者に行っては、朝牛の世話をして、昼医者に行って帰りに食案寄ってっていうのを1年間やったんですけども、 自分が今得てるだけの収入をが得られるような勤め先が実はどこにもなかった。家族もいるし、勤めることができないしということで、じゃあ自分でやるかということで始めたんですけども、全く違う商売で、私実はすごく恥ずかしがり屋でした、レジに立っていらっしゃいませっていうのがこんなに大変なもんかってあの時は思いました。トレーニングで、お客さんがいないところでやるのがいいんですけども、いざ店の中に立って初めて店舗で実習をするときに、いらっしゃいませって言ったたびに顔から汗が吹き出してくるんですね。本当にもう、こんな大変なことなのかって思うよ。ただ慣れっていうのは恐ろしいもので、いつの間にかそれが慣れてきた。コンビニにはいろんなお客さん来ますけども、今は帰ってきちんと挨拶して、その挨拶が帰ってくるのが楽しい。で、実はうちのお店に10人くらいどうしてもムスッとした顔を崩さない方がいらっしゃったんですね。で、もういくら挨拶をしようが、いくら笑顔を見せようが、もう不機嫌な顔をしたままいらして、でも週に5回6回いらっしゃるんですね。だから別に嫌われてるわけじゃないんだろうけどもっていう。で、いつしかその人たちにおはようございますって挨拶を返されることに一生懸命、とにかくこの人の笑顔を絶対見るぞっていう思いで朝レジにいた。で、10人いらっしゃったんですけども、今もって挨拶が返ってこない方はとうとう一人になりました。女の方なんですけど、もう本当に店の子たちが、あの人今返事したよねとか、あのオーナーにちゃんと返事したよね、あの人が笑顔を見せるようになったよね、すごいよねって、自分たちにはまだ帰ってこないから、まあ、すごいよねって言いながらですけども、でも本当にそうして、あ、人の挨拶をして挨拶が帰るっていうのは本当に気持ちがいい。だ、そのことがきちんとできるためには、やっぱりお客さんにきちんと欲しいものがいつでもあるように、また汚くないように、していなければいけないし、それをまず第一に考えるというように変わってきました。商売の細かいことは、皆さんもそれぞれの仕事の中で、違う形で同じように相手のことを考えながら、仕事をしているんだと思うし、それがひいては自分のところに帰ってくる、ロータリーでいう職業奉仕でしょうか、職業奉仕の考え方の、
ごめんね、
後で含め、大丈夫です、すいません、私は大丈夫です、下は大変だけど、
すぐ転ばない
じゃん、転ばない、ありがとう。ノータリークラブに入っていつの間にか、いろんな話が飛び出すけどもことをやってきて、あと職業奉仕委員長ということでやりなさい、もう何の準備もないのに、すぐ引き受けてしまう、やりながらなんとかなるだろう、この挨拶みたいなもんですねやりながらなんとかなるだろうみたいなところで引き受けるのが悪い癖で、本当に本来であればきちっと最初からその立場で、ものが言えるようにならなきゃいけないものを、もう結局最終的には自分が得するだけみたいな、その中でいろんな人に会っていろんなことを覚えていくっていうような形で、立場を与えていただいて、一番得するのはいつでもいつも自分と、周りに対して何も返せないなっていうのが正直な気持ちです。コンビニは今言ったようにいろんなお客さんが来まして、でその中でやっぱりその挨拶っていうの、先ほど話しましたけども、
それとはまた違っていろんなお金を投げ出す人とかいろんな方がいらっしゃいます。横柄な態度を取る人もいるし、すごく自然にな態度で、いらっしゃる方もいる。で、若い子たちがよくもう頭に来たって後ろに入ってきます。どうしたの、あの態度頭に来るんだけど、もう100円のコーヒー一つ買ってで、俺は客だというような顔をする方がいるんですよ。当たり前のことなの、それは当たり前のことでしょって。でもって言うんですね。だったら彼は100円でちょっとプライドを買ったんだから、100円のプライドは頭を下げとけばいいよって、本当に、自分が人をの立場に立てる人はいつでも自然な形で流して、へりくだることもないし、そのままごく自然にすっといく。ただそれが自然にいかない人たちっていうのは何か違うことを感じてるんだねっていうような言い方をします。だから100円で威張りたいんだったら、その人はそういうここでしか100円でしか威張れない、もう少しどこ行っても自分のいる場所がある人は決してそんなことはごく自然に振る舞うし、居場所のない人がここに来て横柄な態度を取ったり君たちを、蔑むような態度を取る、だからかわいそうな人たちなんだから、かわいそうな人たちには丁寧にしてあげなっていう言い方をします。居場所を作るっていうことで、よくうちの従業員たちに私が言うのは、自分の居場所は自分で作れという言い方をします。なかなか例えば学校に馴染めなくて中退をしてしまったとか、いじめにあったとか、いろんな子が来ます。自分の居場所は自分で作る、努力しないとできないよ、どこにいたいかって考えたときに、それを一生懸命努力していけば、いつの間にか自分の居場所ができる。ここにいるメンバーに言う話じゃないですけどね、皆さん本当に努力して、それぞれがそれぞれの立場で努力した結果が今できちんと居場所を作っている方たちなので、これも実はロータリーに入ってから教えてもらったことです。本当にいろんな職業の方、いろんな年齢の方がいて、それは本当に私にとって、素晴らしいことでした。何をやるにもポンと振られる無茶振りがロータリーではよくあるんですけども、その無茶振りがいろんなことがあった時に役に立つ。いつ自分のところに振られてもちゃんとしたことができるようになるための訓練のかのような気がしてきます。全然話がまとまらないですね。困りました。で、先ほど私、話は飛んで申し訳ないんですけども、まあ、仕事のことはそのくらいにして、生まれ育ったのが落堀川のすぐそばです。で、毎日毎日川に浸かって遊ぶって言うんですよ。今頃の時期からは、川やつめ、小さいめくらやつめっていうやつから大きいやつまで、今の時期から取る季節に入ります。柳の芽が青くなる頃にはもう青臭くてダメだっていうようなことであれなんですけども、もう毎日川に行ってそれを取ってきて、で、テレビで見たうなぎの咲き方を真似るっていうか、頭に釘を打ちつけて、それで咲いて、かば焼きだっつって、食べて見たり、いっぱい取れるとご近所に配ったりして、それからもう少し水がぬるんでくると、ふなやこいやなまずやというようなことで、 毎日川で遊ぶような子供でした。ですから小学校3年生の時に3年4年と立て続けに起きた水害っていうのはものすごい私にとって驚きでした。それまで本当に内堀川っていうのは紫雲寺方を干拓するときに作った川なんでそんな大きい川じゃないんですね。で用水にも使うために大きい水門があって、それがこの時期になると建てられてあちこちに用水として配られるような排水の川なんだけどもそういう川なんですね。それが見渡す限り海のようになって道路が田んぼの中を走る用水の水路のところにみんな水が向こう側に溜まってその後滝のように本当にナイアガラの滝みたいにそこ一線から全部落ちてきてこっちに押し寄せてくる。で押し寄せてくる水の中にはモグラがいてネズミがいてヘビがいてで豚がいて本当に凄まじい光景をその時に見ました。自然っていうのはすごいもんだなってその時に思いました。それまでは本当に遊べるような川だったんですけどもうちの前のあたりが深さ3メーター4メーターくらいの深さまでえぐられてしまったんです。ところがいつの間にかどんどん上流から流れてくる砂で埋まって浅くなっていきました。川が水を運ぶだけでないものっていうのをその時に感じました。それから少し大きくなってきて田地川も掘り取られた川だったしそれから実は阿賀野川も掘り取られた川だった。阿賀野川を掘りあそこで、掘り取って本当は分水にしようとしたんだけども技術が足りなくて本流になってしまった。そのために柴田藩はいっぱい賠償金も払ったみたいですけどその時からこの地域がどんどん変わって、もともとは紫雲寺方を干拓した時に梶川は阿賀野川まで行ってたんでそれでは洪水が起きるということで柴田藩が紫雲寺方干拓の前に着工して紫雲寺方干拓の前の1年前に阿賀野川が今の形になる。その時に実は島見方っていう方があったんですけども今の競馬場のあたりですねもう完全に、地下水の関係で干上がってしまった。福島方も小さくなった。大きな田んぼができてこの地域はどんどん稲作ができるような地域になった。それは柴田藩が望んだことだったようですけどもそのために今度は信濃川の河口がどんどん浅くなってそれで港として大きな船が入れなくなった。幕末の開港5号の時にも新潟港はそのために使えなかった。もしあの時柴田藩がそういうことをやってなかったらこの辺はどんなだったんでしょうね。港として大きく栄えて水郷のような町になってたのかもしれないし、でも今は人が住める場所がいっぱいになっている。二ついいことはならないと思いますけれども、大きな転換点だったように思います。なんでこんな話をするかというと、地形とか自然とかっていうのは。長い間自然の中で作られてきたものだし、私が住んでるあたりは、新潟砂丘列のうちの一つですし、私の今家の先の方に田んぼが広がってますけども、昔はもっと高かった。それが今どんどん沈下してるのは今も続いてるというような場所です。自然の長いスパンで考えたときに、今のこの平野の部分というのはどんどん 沈んでいくし、山の方は隆起していく。そうするとこの地域でこれから先のことを考えた時に何をすればいいのかなと。ロータリーで、山越のところで一度セミナーがありまして、そこ行った時に、アルパカ牧場での有名なあの社長さんが、こっちにもっともっと金を持ってこなきゃ、山で砂を止めなかったら中流域は洪水とかで大変なことになるという言い方をされました。ただ山で砂止めちゃうと海に砂なくなるよね。じゃあ川は水をだけ流せばいいのかな。今住んでるところを維持しようとする莫大な労力、お金もそうですけども、そんなことするよりも崩れるところは崩していって、川に砂運んでもらって海まで運んでもらう、あの海岸がこれ以上浸食されないようにするとか、どんどん地盤沈下が進んでいって電気でポンプアップして、いや、あの今福島型の近辺がありますけど、福島型の水面は海水面よりずっと低いというのが皆さんもお分かりだと思いますけども、ゼロメートル地帯というのが新潟にはいっぱいある。そうすると、例えば津波が起きた時にどんな風になるのか、いつまでも塩水が引かないようなところになります。そんなようなことを考えながら、先のことを考えていく。大きな時間の流れの中で物事を捉えるっていうのも必要になってくるかなと思います。柴田、私は、高校時代、柴田で本当にあの朝、7時前にの柴田に来て、あちこち遊び歩きながら、楽しいことがあると1時間目の授業は放棄したりとかっていうような形で学校行ってたんで、それでまた夜も真っ暗になるまで、柴田にいる間だけは僕の時間と、土日はうちの手伝いをしなきゃいけなかったんで、その時に本当に大勢の人がいっぱいいて、その頃は農業が盛んで米が高く売れたんで、よそからお金をいっぱい持ってくることができたけども、今よそから持ってくる産業っていうのはあんまりない。だからそうするとこの中でこれからずっとやっていこうとするときに何を作ったらいいのかなと思います。どんな産業があるのかなって、この辺で今持ってるのは広い土地とそれから自然と、あと田さんの会社の近くのあの港と、それ以外のものっていうのはよそとあまり大して変わりないよ。港を生かしていくためには柴田の町づくりももう少し違う形で進んでいかないといけないのかな。どうしても町の中だけにこだわっているような形が今ちょろちょろと私には見られるので、もう少し大きな範囲でものを考えるといろんな産業やそれから、多分自治体の合併とかいろんなことも変わっていくのかなというように思います。
あ、違った
話がまとまらないうちに時間になってしまいましたが、ただロータリーの皆さん、ロータリークラブに入って本当にあのいろんなお仕事でいろんな、この地域だけじゃなくて、佐藤さんのように世界中を回るような人もいたり、その人たちから話を聞いてると、この地域がもっともっと僕らが若かった頃、子供だった頃のようにいっぱいの人がいて、その中で競り合いしながら自分の居場所を見つけていくような形になればいいなと思います。このクラブの仲間でいさせてもらいながら、本当にあの先ほど孫が生まれたっていう人がいました、羨ましい限りで、僕のもう孫ができたら 本当にあのその孫が楽しく暮らせるようなところにするにはどうしたらいいのかなっていうことを皆さんにた教えていただきながら、楽しいロータリークラブ生活を送りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。まとまりませんですいませんでした。
何もありませんというので幹部の方がそうです、じゃあそれじゃあ終点のね提唱したいと思います。小山会長皆さんお聞きください。
今私の個人から話してまして、確かの水害、私一番思い出あるのはあの田んぼの小さい川に結構鯉あちこちで飼ってた鯉がみんな逃げまして、どこ行っても鯉がいっぱいいたなっていう思い出がありました。もうあれから何時代なんですかね、子供の頃の懐かしい思い出です。それでは終わります。提唱いたします。